今日の聖書箇所は予備記第9章11節から24節までになります。ページは旧約聖書の885ページです。今日の箇所入る前に、先週学びました9章の4節、神の知恵について説明をしてから今日の箇所に入っていきたいと思います。9章の4節をお読みいたします。神は心に知恵のある方、力の強い方。この神に対して頑なになって、誰がそのままで済むだろうか。神の知恵と神の力、車の両輪のようなもので、この二つはどちらが欠けても問題を引き起こす、そうお話をいたしました。それは知恵とは何か、この説明をするのをうっかり落としてしまったのです。知恵とはこの白板に書いておきました。神の知恵とは神の全性の実践面を表しています。いわゆる頭がいいという意味ではございません。知恵とは神の全性、神の属性の一つであります。全性が実際に行われる、その実践面を表しています。5節から10節において、神の創造の御業を通し、聖書は神の超越性、神は偉大な神、超越の神であると述べています。このところにおいて、やはり神の知恵というより、むしろ神の力が強調されているように思われますね。それを踏まえて11節の方に入っていきたいと思います。神がそばを通り過ぎても私には見えない、進んでいっても気づかない。神は偉大なお方でありますと同時に、我々人間にとってはある意味わからないお方であります。たとえ神がそばにおられる、そこを置いて何か活動されておられるにしても、私ヨブには見えない、気づかないとヨブは言っております。これはすべての人間に共通していることではないでしょうか。神の属性の一つに偏在性があります。神はこの世界の内側に満ちておられ、また内側だけではなく、この世界の外にも満ちておられる無限の神ゆえに、私たちに臨在をもって臨んでおられたとしても、私たちには気がつきませんが、確かに神はここにおられるのです。神は偏在の神であるとヨブは告白しつつも、おそらくヨブはこの偉大な神との距離感を持ち始めているのではないでしょうか。距離を感じているのです。何かヨブにとって神様は近い存在ではなくて遠い存在のように感じているのです。ヨブに襲っている厳しい激しい困難、その苦しみというものが、ヨブをして、さすがの敬虔なヨブであったとしても、神を真に恐れているヨブだったとしても、神様が遠い存在、 距離感を持ち始めているのです。だからという接続詞を入れて11節、だから、ああ神が奪い去る取ろうとされるとき、誰がそれを引き止められるだろうか、誰が神に向かって何をするのかと言えるだろうか。ヨブの意識としては、ヨブはたくさんの所有物がありました。いろんなものを持っていたのです。財産だけではなく家族にも恵まれました。そして人々からの名声、名誉、社会的地位、本当に彼はありとあらゆるものを持っていたのです。けれども今やすべてを失いました。彼のいる場所は廃捨て場です。ゴミ場です。そこで彼は不治の病に苦しんでいます。すべてが奪われてしまいました。失ったのです。神は力の神であるがゆえに、誰がそれをそうしないように引き止めることができるだろうか、神様に向かって一体何をするのですかと言えるだろうか、それは言えないんですね。私たち人間側は無力であり、神は偉大な創造者、全知者であられるからです。13節に参ります。神は御怒りを翻されない。ラハブの仲間も神の身元に身をかがめる。14節から20節まで、この箇所を理解するためにはですね、法廷、裁判所です。裁判をしている場面、いわば神の法廷に立つヨブ、そんなイメージを持って読まれると分かりやすいかなと思います。その前に13節で神の力にヨブはおののいているわけですね。力ある神が今やヨブに対して御怒りをお持ちである。ヨブに向けられている怒りであります。ヨブはそのように受け止めていました。神様が怒っているのだから、このような厳しい困難、苦しみが与えられているのだと、ヨブはそのように認識しているわけですね。その神の怒りというものは翻されない、ずっとヨブを苦しめているわけです。一日や二日ではないわけです。ラハブの仲間も神の身元に身をかがめる。ラハブというのは怪獣です。海の獣、怪獣ですね。ワニを表しているという説もありますが、比喩的に理解をして、ラハブはエジプトのような権力のある強大な国家、あるいは権力者を表すという解釈もあります。いずれにしても怪獣であるラハブ、その仲間でさえも偉大な力ある神に対しては何らこうすることができない、全くの無力、何もできない。ただ神の前に人間だらはまるでひざまずくように身をかがめる。14節、ましてこの私が神に答えられるだろうか、神と交わすべき言葉を私が選べるだろうか。神の法廷に立つ、被告人として立つヨブの姿、偉大な審判者、裁判官である、主権者である神に対して果たして答えることができるだろうか。 そんなことはできない。神の法廷に立ったときに、人は誰であったとしても口答えをするなんてできないんですね。イエブは神を恐れる人でした。イエブはどんな方か、神様がどんなお方か知っていました。力ある神であります。そのお方に対してラハブ、あの恐ろしい海の獣であったとしても、神の前に身をかがめざるを得ない。ましてやこのちっぽけな人間である私などなおさらだ。15節、たとえ私が正しくても答えることはできない。私を裁く方に対して憐れみを乞うだけだ。むしろ審判者、裁判官なる神に対して、ただ人間側としてできることは神の憐れみに寄りすがる。それしかできない。確かにこのヨブの神に対する姿勢は正しいですよね。私たちが救い、この祝福に預かっているのは確かに神の憐れみによります。誰も救われる資格を持っていた人はいないのです。みんな神の前に遠く離れて腐敗堕落してしまった罪人であります。が、私たちが主イエス・キリストの救いに預かったのは神の憐れみですね。ヨブはしかしここで、たとえ自分が正しいとしても神に自分は正しいんだ、むしろ神様の方が間違っているということはできない、そう言っているわけです。16節、私を呼び私に答えてくださったとしても、神が私の声に耳を傾けられるとは信じられない。呼びとは、今風の言葉を使えば祈ることです。ヨブが祈り、そのヨブの祈りに対して神が答えてくださった、答えてくださる。たとえそうだったとしても、それが神がヨブの祈りに耳を傾けられたその結果であるとは信じられない、信じられないと言っているのです。この時点でヨブに神に対する疑問、疑念が見えますね。それは神の真実性、あるいは神の善性に対する疑問であります。神は偉大な知恵者です。知恵とは、そこに確認しましたように、神の善性の実践面であります。この神の善性、真実性に対してヨブは疑問を持ち始めているのです。神が祈りに答える、しかしその答えというのはヨブの祈りに耳を傾けた結果ではない。そうではなく、神は主権者として神のご自分の意思を行っているだけである。ヨブはそう言っているのです。17節、神は嵐をもって私を傷つけ、理由もなく傷を増し加え、私に息もすかせず私を苦しみで満たされる。嵐をもって、まるで嵐のごとくヨブに襲った、度重なる災い、まさにそれはヨブにとって嵐でありました。そしてヨブは徹底的に傷つけられたのです。すべてを失ったばかりか、自分の内側、内面さえ傷つけられました。今ヨブは霊的な混乱の中にあります。ヨブはここで2行目に吐露しますね。理由もなく傷を増し加え、 理由もなく傷を増し加えるとヨブは神について述べています。明らかにこれは今日のテーマであります。ヨブ、神の全性真実性を疑う。一言でまとめれば、神の義に対する疑問です。もう神の真実を、神の全性を信じることができない。理由もなく、私は正しいのに、神は理由もなく私に傷を増し加えている。次から次へととどめもなく嵐のごとく苦しみが襲ってきているのです。それがヨブにとっての現実でありました。私に息もつかせず、一時の安息もなく、平安もなく、心は乱れ、一言で言うならば苦しみであります。19節、もし力のことなら見よ神は強い、もし裁きのことなら誰が私を呼び出すのか。19節の前半1行目2行目で、神は偉大な方、超越者、全能の神、確認しています。確かに神は力において強いお方ですね。強いとは力強いということです。神はその能力あるいは権力において力を持っています。絶対の力です。だから3行目です。もし裁きのことなら誰が私を呼び出すのか。誰が私を呼び出すのか。ヘブル語の聖書、普通マソラ本門と呼んでいますが、マソラの読みでは誰が私をとなっていますけれども、兄弟姉妹ご存知のいわゆるギリシャ語の旧約聖書、70人訳聖書です。しばしば新約聖書を見ますと、70人訳ではこうなっていますよっていうのがあるとか思いますが、この19節の誰が私をの私をですね、70人訳聖書では彼をとなってるんですね。彼を、代名詞です。おそらく神でありましょう。誰が神を呼び出すのか。このように翻訳をしている聖書もございます。我々はこの新改訳2017に従って、私すなわち呼ぶという説をマサラ本門の方を採用したいと思います。もし裁きのことなら誰が私を呼び出すのか。どこに。もちろん神の法廷、裁判所です。誰が私を呼び出すのかという文、それはたとえ神が神の法廷に私を被告人として呼び出すけれども、私は行くもんか、法廷には出廷しないとヨブは言っているんですね。もう神の法廷に立ったとしても結果は分かりきっているからです。20節、たとえ私が正しくても、私自身の口が私を不義に定める。たとえ私が誠実でも、神は私を曲がったものとされる。ヨブはこれほどの災いを被る、そういう罪を犯してはいませんでした。彼は誠実であり、 潔白であったのです。けれどももし法廷に立って神の裁きの場に立って神の宣告に対し宣言に対し口答えをするとするならば、そのこと自体がもう不義なんですね。神に口答えをする、先ほど9章の4節を言いました。この神に対して固くなになって誰がそのままで済むだろうか。神の宣告宣言に対しそれを受け入れない、固くなにしている、強情であるとしたら、そのこと自体が自分は罪である、神の前に罪を犯したと定められてしまうわけですね。したがってです、たとえ私が誠実潔白であったとしても、神は私を曲がったものとされる、すなわち有罪判決です。曲がったもの、名詞形は悪です、悪人です。神は私を有罪だと判決を下される。神の法廷に対してもヨブは従って何ら希望を見出すことはできませんでした。いよいよ絶望であります。21節に参ります。私は誠実だ、しかし私には自分がわからない、私は自分の命を憎む。ヨブの確信って言いましょうか、立っている立場って言いましょうか、それは私は誠実である、潔白である、こんなひどい災い苦しみに遭うほどの罪を犯したことはない、私は神を恐れる人であった、神に対して最善を尽くしてきた、神に対して真実を尽くしてきた、だから私は誠実である、潔白である。にもかかわらず、今やヨブは神の全性、真実性に対して大変な疑問を抱き、神観が変な方向に揺らいでいるわけです。すなわち霊的な混乱状態にあります。それを私には自分はわからないと表現しています。イブはすでに社会的な死の状態にありました。すべてを失い、座っている場所は廃捨て場です。人々はイブを相手にしようとはしません。イブを慰め、励ましに来た友人たちでさえ、イブ、悔い改めろ、悔い改めなさいと強く勧めているのです。ヨブの思いを誰も理解してくれないわけですね。ただヨブが希望を持っているのは偉大な神に対してです。しかし神様がこの災いを自分に与えているとするならば、もう私は自分の命を憎む、これが結論ですね。すなわち生きる意味を失ったのです。存在意義を失っています。社会的に誰が認めてくれなかったとしても、社会的に本当に誤解の中にあったとしても、神様が認めていてくださるんだったら、我々クリスチャンは生きることができますよね。社会的な死であったとしても、この社会においては敗北者、負け犬、何も持ち得ないものだったとしても、人々から後ろ指を刺されたとしても、神様が評価なさっているとするなら、我々はあの金持ちの門前にいた貧乏人ラザロのように生きることができるのです。しかし、ヨブはもう ラハブのようではありませんでした。神を信頼する、その信頼の灯火が消えかかっているのです。だから生きる意味を失いました。22節、皆同じことだ。だから私は言う、神は誠実なものも悪いものも共に立ち滅ぼされると。同じとは何が同じかと言いますと、誠実なもの、神を恐れる人、悪いもの、不敬虔なもの、みんな同じだってわけです。神を恐れる人、不敬虔なもの、それに変わりなく長生きをし、あるいは短命である、あるいは病気をする、健康である、また経済的に豊かになる、貧乏である、家族に恵まれる、そうではない、みんな同じだというのです。いわばこのような状況になって、社会的に表されているこの世の現象というものを正直に言い表していますね。23節、突然にわか水が出て人を死なせると、神は潔白な者の受ける試練をあざけられる。にわか水、にわか雨は知ってるけども、にわか水、これはなかなか体験はしないんです。体験したら大変です。もう死んでしまいますからね。にわか水、それはいわゆる鉄砲水のことです。つい最近ですね、NHK のグレートネイチャーという BS の番組で、イスラエルの鉄砲水が、にわか水が特集されました。ご覧になった方もいらっしゃるかと思います。一時間ものです。きちんとしたヘブラ大学の教授さえ登場してきましたね。説明をしておりました。私も危ない目に遭ったことが実はあるんです。私たちのツアーのバスがですね、もうエリコに着いていました。そしてクムランですね、エリコの手前のクムランまで来ていたのです。しばらくしてですね、そのところに同じ日本人ツアーのバスが現れました。やーってみんなで手を振るわけですね。知らない方々、クリスチャンですが、同じ日本人、しかもクリスチャンということで、途端にね、お互いに手を振り合う。外国に行くとそういうものです。でそのバスは今度私たちと反対方向に、これからこう、Aアラートって言いましょうか、視界方面に行くってわけです。皆さんが買い物をしている間、クムランのところで椅子に座ってましたところ、まもなくですね、その車、バスが引き返してきたんですね。どうしてって聞きましたらね、鉄砲水が、でその道路が塞がれてしまったというのです。なんと数十分前、我々がその道路を通ってきたわけですよね。視界と間にあるあの道です、ね、行かれた人はあの道ってだけで分かると思いますが、そこがですね、鉄砲水で塞がれてしまって、危ないところでした。年に何回かそういう鉄砲水でやられるタクシー、乗用車があって、毎年のように死者が出るそうです。この23節、砂漠の地方においては自分のいる場所はですね、こう青空でね、雲がないんです。でもかなり遠く離れた場所で大雨が降っている。その雨がですね、石灰岩の岩盤に吸い込まれず、ドーッとこう押し寄せてくるわけですね。だからこのにわか水と訳されている言葉は、洪水とも訳される言葉なのです。 にやか水が出て人を死なせると、神は潔白な者の受ける試練をあざけられる。びっくりしてしまいます。2行目、しっかり読みます。神は潔白な者、正しい者の受ける試練をあざけられる。物笑いにされる。いやー、ざまあみろ。このように神はあざけられるというのです。イブはそう言っています。イブの神観、もちろん間違っていますね。イブは最初はこんな恐ろしい神観を持ってはいなかったんですよ。イブにとって神は偉大な方であり、そして知恵のある方です。知恵とは神の全性の実践面です。熟成のようにその家族を愛し、そして大切に保護し、命をもってそれを守り、家族のためには惜しみなく犠牲を払う、家族のために愛を尽くす家長のような神でありました。ところが、なんと神は潔白な者の受ける試練をあざけられる、物笑いにされる、このような神観になってしまっています。これはもう神の義、神の善性、神の真実に対する本当に疑いどころか深い深刻な状況ですね。24節、地は悪しき者の手に委ねられ、神は地の裁き人らの顔を覆われる。神がなさるのでなければ誰がそうするのか。地を、この世界を支配しているのは正しいものではなく、むしろ悪しき者たちである。不敬虔な輩が政権を握っている。大統領、王になっている、首相になっている。悪しき者の手に委ねられている。裁き人、最高裁判所の裁判官たちは正しい判決を下さず、むしろそうではない間違った判決を下している。なぜそうなのか。その理由は3行目、神がなさるのでなければ誰がそうするのか。神がそうなさっているのである。ヨブにとってもはやヨブの神は正しい神、義な神、聖なる神ではなく悪神ですね。悪神が力を持ってこの世界を介入し、力を持って支配しているとするならば、このようになってしまいます。イエブはこのように状況に陥ってしまいました。さて、新約聖書を開かせていただきます。もう時間がほとんどありませんが、テモテの手紙第2章の13節です。427ページです。新約聖書427ページ、テモテの手紙第2章の13節、お読みします。私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である。ご自分を否むことができないからである。イブはもはや神に対して真実ではない不敬虔なもののありさまですが、イエブはそういう状況でありました。霊的な混乱、低い状況にありました。いわゆる真実でなかったのです。けれども、キリストは常に真実である。神は常に真実なんですね。私たちの場合もそうです。たとえ私たちがイエブみたいに神様に疑念を持ち、疑問を持ち、神に対する信頼を 失ってしまった、もう不信仰だと言われるような状況になったとしても、神は、キリストは真実をもって私たちを扱ってくださるんですね。理由が3行目にあります。ご自分を否むことができないからである。これこそが神の属性、性質なのです。神はそういうお方なんですね。ご自分を否むということはできないお方なのです。だから私たちは感情面として神の真実を疑う、神の善性を疑うことがあったとしても、私たちはこの第二テモテ二章純選節の聖書箇所を開き、きちんと熟読すべきですね。キリストは常に真実である。神は真実なお方。この信仰を決して失ってはいけないのです。この信仰を保っているならば、必ずもう一度霊的に立ち上がることができますね。お祈りします。父なる神様、ご自身を褒めたたえます。ヨブは激しい、厳しい、誰もが経験したことのないような試練、苦しみの中において、あなたの義、あなたの真実、あなたの善を疑いました。もう信じることができない状況になってしまいました。けれども私たちはイエス様の十字架を見上げることができます。十字架に示されている神の義、神の私たちに対する恵み、その真実、その善に我々は本当に心から感謝いたします。たとえ私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である。本当に感謝であります。この時間も感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。